昔々、ある国に、とても美しくて、とても心優しい娘がいました。でも、悲しいことに、娘のお母さんは早くに亡くなってしまいました。そこで、お父さんが二度目の結婚をしたので、娘には新しいお母さんと二人のお姉さんができました。ところが、この新しいお母さんと二人のお姉さんたちが、揃いも揃って大変な意地悪だったのです。新しいお母さんは、自分の娘たちよりも綺麗な娘が気に入りません。まあ、お前はなんて憎らしい娘でしょう。お母さんと二人のお姉さんは、食事の用意から、お洗濯からお掃除まで、辛い仕事はすべて娘に押し付けました。そして、娘から綺麗な部屋を取り上げると、娘を蜘蛛の巣だらけの薄汚れた屋根裏の部屋に追いやりました。二人のお姉さんたちは、大きな鏡のある綺麗な大理石の部屋で、ふかふかの暖かいベッドで気持ちよく眠りますが、屋根裏の部屋の娘には一枚の毛布すら与えられず、藁の中で犬のように丸くなって寝るように言いつけられました。二人のお姉さんたちは仕立て屋に作ってもらった流行の上等な服を着ているのに、娘は継ぎはぎだらけのボロボロの服しか着せてもらえません。それに、娘はお風呂に入ることも許してもらえず、娘の頭にはいつもかまどの灰がついていました。そこで三人は娘のことを、灰をかぶっているという意味のシンデレラと呼んだのです。かわいそうなシンデレラでしたが、それでもシンデレラの美しさはお姉さんたちのはるか上でした。ある日のこと、お城の王子様がお嫁さん選びの舞踏会を開くことになり、シンデレラのお姉さんたちにも招待状が届きました。お姉さんたちは大喜びです。もしかすると王子様のお嫁さんになれるかもしれないわ。ええ、もしかするとじゃなくて、必ずお嫁さんになるのよ。二人はシンデレラに命じて、舞踏会に着ていく服を持ってこさせました。シンデレラ、この飾りのついた赤いビロードのドレス、素敵だと思わない？シンデレラ、こっちも見なさいよ。この金の花模様のマントとダイヤモンドを散りばめた帯はとっても高価な代物なのよ。シンデレラは二人の着替えを手伝いながらにっこり笑って言いました。ええ、お姉さまたち、とっても似合っていますよ。それから二人のお姉さんたちは町で一番腕のいい美容師を呼んで、それぞれのドレスに似合った髪型と髪飾りをしました。二人のお姉さんたちとお母さんは大はしゃぎです。その様子を羨ましそうに見ていたシンデレラに、上のお姉さんが言いました。シンデレラ、お前も舞踏会に行きたいのかい？まあ、お姉さまは私をからかっていらっしゃるのね。私のようなものがどうして舞踏会に行かれるものですか？シンデレラの言葉を聞いて、下のお姉さんが笑います。それはそうよね。灰だらけの娘が舞踏会になんか行ったら、さぞみんなの笑い者になるでしょうからね。ええ、そうですね。シンデレラは涙をこらえると、にっこりと無理に笑顔を作って、舞踏会に行くお姉さんたちを見送りました。 お姉さんたちが舞踏会に行ってしまうと、シンデレラはとても悲しくなって、しくしくと泣き出しました。はあ、本当は私も舞踏会に行きたいの。王子様にお会いしたいの。でも、シンデレラのボロボロの服では舞踏会どころか、お城に入ることも許されません。その時、どこからか声がしました。泣くのはおよし、シンデレラ。誰？すると、シンデレラの目の前に、魔法の杖を持った妖精のおばあさんが現れました。シンデレラ、お前は辛いことがあっても、いつも笑顔で頑張るいい子ですね。そのご褒美に、私が舞踏会へ行かせてあげましょう。本当に？ええ、本当ですよ。ではまず、シンデレラ、畑でかぼちゃを取っておいで。シンデレラが畑からかぼちゃを取ってくると、妖精は魔法の杖でコツコツコツとかぼちゃを三度叩きました。するとそのかぼちゃがどんどん大きくなり、なんと黄金の馬車になったではありませんか。まあ、素敵な馬車。驚くシンデレラに妖精が得意そうに言います。どう？なかなかのものでしょう。でも、魔法はまだまだこれからよ。さて、馬車を引くには馬が必要ね。その馬はどこにいるのかしら。ああ、ネズミ捕りにはハツカネズミが6匹ね。妖精はネズミ捕りからハツカネズミを取り出すと、魔法の杖でコツコツコツと一匹ずつハツカネズミの頭を触りました。するとハツカネズミはみるみるうちに立派な白馬になりました。別のネズミ捕りには大きな灰色ネズミが一匹いました。このネズミは？妖精が魔法の杖で灰色のネズミの頭を触ると、今度は立派なおひげを生やした太っちょな御者に早変わりです。シンデレラ、次はトカゲを6匹集めておくれ。シンデレラが集めたトカゲは魔法の杖でピカピカの制服を着たお供の人になりました。ほらね、馬車に、白馬に、御者に、お供。さあ、シンデレラ、これで舞踏会に行く支度ができたわよ。嬉しい、ありがとう。でも、こんなドレスじゃ。ん？あらあら、忘れていたわ。妖精が魔法の杖を一振りすると、みすぼらしいシンデレラの服が、たちまち光り輝く純白の美しいドレスに変わりました。そして妖精は小さくて素敵なガラスの靴もくれました。さあ楽しんでおいで、シンデレラ。でも私の魔法は12時までしか続かないから、それを忘れないでね。はい、行ってきます。お城の大広間には美しいドレスを着た大勢の娘たちがいて、みんな王子様に気に入られて未来のお姫様になろうと頑張っています。そこへ6頭の白馬が引く黄金の馬車に乗ったシンデレラが現れました。シンデレラが大広間に入ると、誰もがそのあまりの美しさに見とれて、あたりがシーンと静まりました。それに気づいた王子様がシンデレラの前に進み出ました。よろしければ僕と踊っていただけませんか？シンデレラはダンスがとても上手でした。 シンデレラをとても気に入った王子様は、ひとときもシンデレラの手を離しません。夢のような楽しい時間は、あっという間に過ぎて、気がつくと12時15分前です。あ、いけない。おやすみなさい、王子様。シンデレラは丁寧にお辞儀をすると、急いで大広間を出て行きました。ですが、ガラスの靴が階段に引っかかって、それが脱げてしまいました。時計を見ると、12時まであと5分です。もうすぐ魔法が解けてしまうので、ガラスの靴を取りに戻る時間はありません。シンデレラは待っていた馬車に飛び乗ると、急いで家へ帰りました。シンデレラの後を追ってきた王子様は、落ちていたガラスの靴を拾うと、王様に言いました。僕は、このガラスの靴の持ち主の娘と結婚します。次の日から、お城の使いが国中を駆け回り、手がかりのガラスの靴が、足にぴったり合う娘を探しました。でも、そのガラスの靴は、妖精がシンデレラのためだけに作ったものなので、他の人が履いても、大きすぎたり、小さすぎたりと、ぴったり合う人は一人もいませんでした。やがて、お城の使いはシンデレラの家にもやってきました。さあ、娘たち。この靴が足に入れば、あなたたちは王子様のお嫁さんよ。はい、お母様。二人のお姉さんたちは、ガラスの靴に足をぎゅうぎゅうと押し込みましたが、二人の足は大きかったので、どう頑張っても小さなガラスの靴には入りません。残念ながら、この家には昨日の娘はいないようだな。そう言って、お城の使いが帰ろうとしたとき、シンデレラが現れて言いました。私も履いてみていいでしょうか。それを聞いた二人のお姉さんたちは大笑いしました。何をバカなことを言っているの？そうよ、私たちにも入らないのに、あんたなんかに。あ、シンデレラが履いてみると、ガラスの靴はぴったりです。二人のお姉さんたちもお母さんも、驚きのあまり口もきけません。するとそこへ、あの時の妖精のおばあさんが現れました。あらあら、私の出番ね。妖精が魔法の杖を一振りすると、シンデレラのみすぼらしい服がたちまち昨日の光り輝く純白のドレスに変わりました。あのシンデレラが昨日の黄金の馬車でやってきた美しい娘がシンデレラだったことを知って、お母さんと二人のお姉さんたちはへなへなと腰を抜かしてしまいました。おお、王子様の心を射抜かれたお嬢様はあなたでしたか。さあ、未来のお姫様、お城で王様と王子様がお待ちですよ。お城の使いの言葉に、二人のお姉さんとお母さんの顔が真っ青になりました。シンデレラが王子様と結婚すれば、シンデレラはこの国のお姫様になります。二人のお姉さんとお母さんは、今までシンデレラにひどいことばかりしてきたので、このままではお姫様になったシンデレラに仕返しをされて、この国を追い出されるかもしれません。いいえ、悪くすれば三人は死刑になるでしょう。三人は慌てて、今までシンデレラにひどいことをしたのを謝りました。するとシンデレラは三人の手を取って、にっこり笑って言いました。今までのことは何とも思っていないわ。でも、これからは優しくしてね。 そしてシンデレラはお城の使いと一緒にお城へ行くと、王子様と結婚してこの国のお姫様となりました。さてシンデレラと王子様の結婚式には二人のお姉さんたちも招待されていました。お姫様となったシンデレラは大勢のお客の中から二人のお姉さんたちを見つけると、二人に近寄って二人を優しく抱きしめました。そして招待客の若い貴族たちに二人のお姉さんを紹介してあげました。このことがきっかけでお姉さんたちは若い貴族と結婚して二人とも貴族になりました。シンデレラは姿形が美しいだけでなく、とても心優しい娘です。そんなシンデレラだからこそ、妖精のおばあさんはシンデレラに素敵な贈り物をしてくれたのです。おしまい。